写経舞原手と手第57号2018年5月号をお届けいたします。今月の表紙、大野木たまり場で小さなお子さんとお年寄りが世代を超えて交流されている写真が掲載されています。今月の内容です。みんなで作る福祉の町舞原、2ページ3ページ、平成30年度社会福祉法人舞原市社会福祉協議会事業計画、4ページ5ページ、平成30年度一般会計予算、6ページ、舞原市社会福祉協議会の組織、7ページ、事務局体制図、7ページ、平成30年度社協会費にご協力お願いします、8ページ、善意銀行だより、9ページ。平成28年、熊本地震災害義援金にご協力いただきました、9ページ。相談、9ページ。平成30年度、介護職員初任者研修受講生募集、9ページ。舞原市のボランティア情報、舞ボラ、10ページ。いつもの生活にちょこっとプラス。レッツながら体操、11ページ。滋賀県レイカディア大学第41期学生募集、11ページ。大きくなあれ、12ページ。我が家のアイドル、12ページ。以上です。それではどうぞお聞きください。
みんなで作る福祉の町舞原。特集第2次舞原福祉のまちづくり計画の策定に向けて、誰もが安心して暮らしていける福祉のまちづくりの具体的方向性を示す第2次舞原福祉のまちづくり計画、平成31年度から35年度の策定作業が始まっています。計画づくりの一環として地域の課題や今後のまちづくりに対する考え方などを広く把握するため、昨年11月にアンケート調査が行われました。回答の中からこれからの福祉のまちづくりの方向性や活動のヒントが見えてきました。問1、あなたにとって身近な地域とはどの程度の範囲ですか。グラフの説明、上位5つが掲載されています。自治会と答えた人 22.9%、 旧町域と答えた人 15.9%、 小学校区と答えた人 15.1%、 舞原市と答えた人 13.9%、 区民班と答えた人 12.4%。グラフでは自治会と答えた方が多くおられます。舞原市における地域の支え合い活動は、この身近な地域の自治会を単位としてサロン活動や地域お茶の間創造事業等での居場所づくり、生活支援活動が展開されてきました。しかし自治会単位では支えきれない課題や自治会での活動が困難になってきている地域も出てきました。そのような中、地域に暮らす困りごとを抱えた人への住民だからこそできる支援を、自治会を超えたつながりの中で解決していくことが求められてきています。つながりづくりの範囲として、今回の結果から身近な地域として回答が高くなっている旧町域や小学校区を範囲として進めていくことが考えられます。問2、住民自治活動を活発にするためには何が必要ですか。グラフの説明、上位5つが掲載されています。住民一人一人が地域への関心を高めると答えた人は 47.7%、 近所の人とのつながりを作ると答えた人は 40.0%、 みんなが気軽に参加できる地域イベントの開催と答えた人は 36.7%、 財源の確保と答えた人は 22.2%、みんなが集まり地域の課題を話し合える場作りと答えた人は 19.1%。 問3、どのような参加機会があれば地域活動に参加したいですか。グラフの説明、上位5つが掲載されています。時間や日程の都合が合えばと答えた人は 69.3%、 家族や友人、知り合いからの誘いと答えた人は 36.8%、 自治会など地域からの呼びかけと答えた人は 31.9%、 社会福祉法人を含む行政機関からの情報提供と答えた人は 9.4%、 ボランティア活動団体からの呼びかけと答えた人は 9.2%。 地域では少子高齢化や人口減少が進み、地域における担い手がだんだん減少してきていると言われています。2つのグラフを合わせて考えると、地域活動を活発にするためには地域への関心を高める場作りや近所の交流を深める場所があることが大切で、そのつながり作りの中から地域活動への誘いかけや呼びかけにより新たな地域の力として参加していただける住民がまだまだたくさん地域におられることを示しているのではないでしょうか。若い方だけ、高齢者だけが活動を担っていくのではなく、幅広い世代に呼びかけ、得意な部分を分担しながら地域活動に取り組んでいくことが必要かもしれません。問4、困った時にご近所に頼りたいこと。グラフの説明、上位5つが掲載されています。安否の声かけと答えた人は 41.8%、 いざという時の緊急連絡先と答えた人は 26.6%、話し相手と答えた人は 21.1%、 玄関前の掃除や除雪と答えた人は 15.5%、 災害避難時の付き添いと答えた人は 14.6%。 問5、ご近所に困っている人がいるときにできること。グラフの説明、上位5つが掲載されています。安否の声かけと答えた人は 59.1%、 話し相手と答えた人は 37.4%、 玄関前の掃除や除雪と答えた人は 24.1%、 ゴミ出しと答えた人は 22.2%、 買い物の代行と答えた人は 19.0%。 2つのグラフを見ると、ご近所に頼りたいこととできることの上位の回答がほぼ一致しています。この声かけや話し相手は、身近に暮らす住民だからこそできる活動であり、このことが地域に暮らす安心感と充実感につながります。これらの活動の展開も、近所の人とのつながりづくりや、身近な人からの活動参加の誘いかけがあれば、大きく広がっていく可能性があると思われます。調査の概要、調査方法、20歳以上の市民1995人の方を無作為に抽出、郵送配布、郵送回収による郵便調査方法。回収結果、配布数1995件、有効回収数1168件、有効回収率 58.5%。 福祉座談会、みんなで考えよう地域福祉計画。米原福祉のまちづくり計画は、市民をはじめ福祉関係者、行政、社協などが一緒になって策定しています。策定委員会における熱心な議論や今回のアンケート調査のほか、次の通り福祉座談会、みんなで考えよう地域福祉計画を開催します。地域の宝物、地域の支え合いの力を再発見したり、取り組みの具体策を話し合います。みんなで作る福祉の町米原に向けて、皆さんの参加をお待ちしております。 開催は次の通りです。対象地域、日時、場所の順にお伝えします。伊吹地域、第1回5月12日土曜日、第2回6月6日水曜日、いずれもアイランド。山東地域、第1回5月19日土曜日、第2回6月13日水曜日、いずれもルッチプラザ。大見地域、第1回5月26日土曜日、第2回6月20日水曜日、いずれも安らぎハウス。米原地域、第1回6月2日土曜日、第2回6月27日水曜日、いずれも夢ホール。時間はいずれも13時30分から15時30分までです。お問い合わせ、米原市暮らし支援課、電話 55-8110、 もしくは社協各センターまで。
平成30年度社会福祉法人米原市社会福祉協議会事業計画基本方針、つながりで地域の暮らしを支え切る。推進方針1、つながりを広げ深めるネットワーク活動の強化に取り組みます。2、充足されないニーズ、制度の狭間にあるニーズに対する事業やサービスの実施を行います。3、人材育成と魅力ある職場づくりを進めます。具体的な活動として、1、地域の福祉力を高める活動、小地域福祉活動の推進、地域福祉懇談会、サロン活動支援、見守りネットワーク会議、地域リーダー養成、活動助成金、小地域における災害対策支援、自治会を超えたつながりによる活動推進組織づくり等、地域支え合いセンター、活動者のつながりづくり、まるごと交流会、人材育成、活動支援、生活支援サービスの開発等、ボランティアセンター、ボランティア育成、ボランティア活動を通じての地域支援、生活支援等、福祉学習、福祉人材育成、社会福祉大会、福祉学習、認知症サポーター養成、介護職員初任者研修の共催等。2、地域をつなぐ活動、相談機関の連携強化、相談機関連絡会議、研修会、地域カルテの作成等。3、暮らしを支える活動、権利擁護センター、相談啓発活動、申し立て支援、地域福祉権利擁護事業、法人貢献等、生活支援、自主事業、制度内サービス、介護保険事業、で通常規模3つの事業所、地域密着5つの事業所、小規模多機能1つの事業所、ヘルパー2つの事業所、ケアマネ1つの事業所、介護予防通所型3つの事業所、障害者福祉サービス、ヘルパー2つの事業所、ほおずき作業所、障害者相談支援センターホタル、制度外サービス、ふれあい寄り添い事業、緊急時預かりサービス、地域生活応援事業、一時援護資金貸付事業、フードバンク等、委託事業、生活困窮者自立支援事業、外出支援、放課後児童クラブ、ファミリーサポートセンター等。 4. 災害に強いまちづくり活動、災害ボランティアセンターの運営、災害時の機関連携等、関係機関団体の支援、社会福祉法人連絡協議会、仮称事業者連絡協議会、研修会の合同開催等。5. 推進体制の充実強化、評議員会理事会の開催、情報公開、広報誌、ホームページ、会員会費制度の普及、財政の健全化、善意銀行、人材育成、研修制度等。これらの活動を通して、米原市社会福祉協議会は、市内のすべての人が地域社会の一員として安心して自分らしく暮らし続けられる地域共生社会の実現を目指します。
平成30年度一般会計予算、収入合計8億5,171万3,000円、収入の内訳、会費寄付金1190万円、 1.4%、 補助金7116万9,000円、 8.4%、 受託金1億4043万2,000円、 16.5%、 貸付事業147万2,000円、 0.2%、 事業負担金679万1,000円、 0.8%、介護保険事業4億1352万5,000円、 48.6%、 就労支援事業1107万1,000円、 1.3%、 障害福祉サービス等事業9450万4,000円、 11.1%、 その他857万6,000円、 1.0%、 その他活動9227万3,000円、 10.8%。 支出合計8億4990万1,000円、支出の内訳、法人運営事業1億4845万5,000円、 17.5%、 善意銀行41万円、 0.1%、共同募金配分金事業653万3,000円、 0.8%、 地域福祉推進事業6142万1,000円、 7.2%、 介護予防事業743万6,000円、 0.9%、 生活支援事業490万8,000円、 0.6%、 子育て支援事業4287万7,000円、 5.0%、 総合相談事業貸付事業960万6,000円、 1.1%、 権利擁護事業2341万5,000円、 2.8%、 生活困窮者自立支援事業1654万8,000円、 1.9%、居宅介護支援事業所一つの事業所3463万5,000円、 4.1%、 通所介護事業所八つの事業所2億6463万3,000円、 31.1%、 小規模多機能型居宅介護事業一つの事業所3669万1,000円、4.3%、 訪問介護事業所2つの事業所6114万6,000円、 7.2%、 障害者相談支援センター1268万8,000円、 1.5%、 居宅介護事業所障害者ホームヘルプサービス2つの事業所2934万9,000円、 3.5%、就労支援事業リサイクルショップほか 1107万1000円 1.3%、就労継続支援 B 型事業所一つの事業所4680万8000円 5.5%、施設管理事業2809万3000円 3.3%、介護初任者研修事業117万8000円 0.1%、予備費200万円 0.2%。 米原市社会福祉協議会の組織、会員一般会員各世帯、特別会員個人団体企業商店施設等、評議員30名、理事8名、幹事2名、会長1名、副会長1名含む。事務局職員、平成30年4月1日現在。正規職員、事務局長、事務局次長2名、総務課4名、地域福祉課23名、在宅生活支援課31名、合計60名。準正規職員、総務課4名、地域福祉課7名、在宅生活支援課24名、合計35名。パート職員、総務課4名、地域福祉課29名、在宅生活支援課85名、合計118名。総数、事務局長、事務局次長2名、総務課12名、地域福祉課59名、在宅生活支援課140名、全職員数213名。事務局体制図、事務局長、事務局次長のもとに、総務課、地域福祉課、在宅生活支援課があります。地域福祉課には、地域福祉支援、相談支援があります。地域福祉支援には、地域福祉活動支援、三島、伊吹、米原、大見、ボランティアセンター、地域支え合いセンター、ファミリーサポートセンター、放課後児童クラブ、坂田小学校、沖永小学校。相談支援には、米原市権利擁護センター、障害者相談支援センター、ホタル、生活困窮者自立支援事業、ケアプランセンター、米原社会福祉協議会。在宅生活支援課には、通所介護事業、8つの事業所、訪問介護事業、障害ヘルプ事業、2つの事業所、小規模多機能型居宅介護事業、1つの事業所、就労継続支援 B 型事業、1つの事業所、介護予防事業があります。三島地域福祉活動センター、長岡、市民交流プラザ、ルッチプラザ内、いぶき地域福祉活動センター水女、いぶき健康プラザアイランド内、米原地域福祉活動センター三好、米原地域福祉センター夢ホール内、大見地域福祉活動センター合同、大見地域福祉センター安らぎハウス内。
平成30年度社協会費にご協力お願いします。普通会費1世帯年額1000円のご協力をお願いいたします。社会福祉協議会は地域の皆様を会員とする米原の地域福祉の推進に取り組む団体です。米原市社会福祉協議会はつながりで地域の暮らしを支えきるを基本方針とし、市民一人一人に寄り添い、地域全体で世代や分野を超えてお互いに支え合う地域共生社会の実現を目指し事業を展開しています。皆様から寄せられる会費は市内の皆様と共に進める地域福祉活動を支える大切な財源となります。誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを実現するため、一人でも多くの皆様方のご理解と温かいご協力をよろしくお願いいたします。皆様からいただく会費の使い道と会費1000円の内訳、1、地域をつなぐ活動、 217円、広報誌手と手の発行、ホームページ、Facebook、ブログなどの活用による情報発信、ニーズ、社会資源の把握、地域カルテ、福祉事業者との共同、活動支援、相談支援窓口の設置など。2. 地域の福祉力を高める活動、393円。小地域福祉活動の支援、ボランティア活動の推進、福祉学習会、出前講座、社会福祉大会、障害児・障害者支援サポーター育成講座など。3. 暮らしを支える活動、236円。学習支援事業、子ども食堂の支援、子育てサークルの育成、遊びの広場、備品・福祉機器の貸し出し、生活困窮者物資提供事業、自己決定の支援、暮らし方ノートや青年貢献制度の普及など。4. 災害時に強いまちづくり活動、154円。災害時支援体制づくり、災害ボランティアセンター設置・運営、福祉避難所運営マニュアルの整備、災害時要支援者登録の推進など。それぞれ写真が2枚ずつ掲載されています。以上です。
善意銀行だより、平成30年1月16日から平成30年3月31日まで、継承略、金銭予託、匿名1万円、天馬女性の会、5276円、柳田婦人会、4848円、匿名1万円、物品予託、林敏子、昆布茶、天馬女性の会、タオル使用済み切手、米原赤十字奉仕団、液体洗濯用洗剤詰め替え用、柳田婦人会、雑巾、タオル使用済み切手、匿名歩行器、匿名米、大原農園ドロンコ畑、赤かぶら、白かぶら、水菜、間野治むおはぎ、ほか季節のお野菜や果物をたくさんいただきありがとうございました。市内福祉事業所にもお渡ししております。平成28年熊本地震災害義援金にご協力いただきました。命の貯金箱より長岡保育園様の義援金をいただきました。熊本を応援していますと書かれた横断幕を持った長岡保育園児の写真が1枚掲載されています。以上です。相談。常時相談は社協職員が相談員として対応し、各関係機関と連絡連携し、継続的に相談支援を行います。開催は毎週月曜から土曜日、午前8時30分から午後5時30分まで。お問い合わせは、米原市社会福祉協議会本部及び社協各センター。心配事総合相談は、暮らしの困り事や悩み事の相談を受け付けます。相談は無料。時間はいずれも10時から12時まで。相談受付は11時までで、相談時間は1時間程度。相談員は行政相談委員、人権擁護委員、民生委員、児童委員。なお、身体障害者相談員、知的障害者相談員が入られる日もあります。お問い合わせ、米原市三等庁舎暮らし支援課、電話 55-8110 です。相談日は次の通りです。会場、相談日の順にお知らせします。安らぎハウス5度 21-2、5月22日火曜日。元気ステーション下田三丁目3、6月12日火曜日。アイランド水上56、 6月26日火曜日、ルッチプラザ長岡1050-1、7月10日火曜日、近江公民館合同1513、7月24日火曜日、夢ホール三好570、8月7日火曜日、アイランド水上56、8月28日火曜日。法律相談は法律に関する相談ごとで、解決の窓口となるよう弁護士が初回の相談に応じます。事前にお申し込みください。相談日は次の通りです。会場、相談日の順にお知らせします。アイランド水上56、5月24日木曜日、安らぎハウス合同21-2、6月21日木曜日、ルッチプラザ長岡1050-1、7月26日木曜日、夢ホール三好570、8月23日木曜日。1回30分以内、料金は1000円、時間は10時から12時までの間。お問い合わせ、お申し込み、米原市三等庁舎暮らし支援課、電話 55-8110 です。平成30年度介護職員初任者研修受講生募集。介護の仕事に就くための入門資格で、従来のヘルパー2級講座です。募集期間、5月1日火曜日から6月22日金曜日まで。対象者、研修の全課程を受講できる方、母性保護のため妊娠している方はご遠慮ください。受講期間、7月6日金曜日から11月30日金曜日まで。受講場所、社会福祉法人米原市社会福祉協議会、米原市三好570番地、米原地域福祉活動センター夢ホール。受講料、米原市内在住または在勤されている方は45,400円、それ以外の方は55,400円。テキスト代、消費税含みます。定員30名、先着順です。お申し込み、お問い合わせ、専用申し込み書がありますので、まずはお問い合わせください。社会福祉法人米原市社会福祉協議会、電話 54-3105、 ホームページ http://www.maibara-shakyo.or.jp。
米原市のボランティア情報、マイボラ。こんにちは、米原市ボランティアセンターです。今年度から始まりましたボランティアのページでは、市内で活動されるボランティアさんの声やボランティアに関する情報を皆さんにお届けしていきます。ただいま活動中、第1回目となる今回は、市内で活動されている音訳ボランティアさんの声をお届けします。音訳とは、書かれた文字を音声化することを言います。音訳ボランティアさんは、広報米原、議会だより、社協広報手と手を毎号、読み上げ、録音、編集作業を行い、音の広報として、市内の障害者手帳をお持ちの方にお届けしておられます。2つのグループの紹介があります。カナリア音訳グループ、カナリアの5人はこう思っています。誰かの役に立ちたい、温かい心を持って、非力ながら心の杖の 一助になりたい。広報が届く頃になると、何度もポストを見に行くという利用者さんがおられました。待っておられる方に聞きやすい声で、わかりやすい読み方で、早く届けたいです。仲間と楽しく音訳しています。聞いてくださってありがとうございます。対面朗読ボランティア山彦、少しでも質の高い録音をお届けすること、いつもマイクの前に利用してくださる人を思い浮かべ、聞きやすく正確な情報を心を込めてお伝えすること、そのためにも仲間と学び合いながらスキルアップし続けたいです。聞く広報を利用してみませんか？今回、音訳ボランティアグループさんの協力をいただき、CD プレーヤーやインターネットで音の広報を聞いていただけるようになりました。ぜひご利用ください。このようなことでお困りではないですか？細かい字が読みにくくなってきた。読むより聞く方がわかりやすい。など、広報紙の文字が読みにくくてお困りの方に、ご自宅の CD プレーヤーなどで気軽に聞くことができる音の広報の CD をお届けいたします。詳しくは次のところまでお問い合わせください。お問い合わせ先、社会福祉法人米原市社会福祉協議会、米原市ボランティアセンター、電話55-3933。その他にも身近な場所でこんな便利な利用方法もあります。図書館で借りる、市内の近江三島伊吹の図書館で CD を借りることができます。インターネット広報米原議会だよりは、米原市ホームページ社協広報手と手は、米原市社協ホームページから音声データにアクセスできます。
いつもの生活にちょこっとプラス、レッツながら体操。毎日を気持ちよく生活するために、何かをしながらちょこっと体操を取り入れてみませんか？市内の専門家から簡単にできる体操を教わります。今回体操を教えてくださる方は、ケアセンターいぶき理学療法士滝沢陽一さんです。今回は肩こり体操です。普段動かしていない方向に体を動かし、筋肉の中にある血流を良くして、柔らかい体づくりを目指していきましょう。まず血行を良くします。左手を上に上げ、軽く曲げて頭の右横に手のひらを置きます。右手は腰の後ろに回します。首を傾け20秒キープします。これを両方行います。次に肩甲骨の周りの筋肉をほぐします。1番、胸の前で両手のひらを合わせます。2番、そのまま両手を上に上げます。3番、その位置で手のひらを外に向けます。4番、大きな円を描くようにしながら腕を回し、最初のポーズに戻ります。10回くらいゆっくりと肩を回します。肩甲骨を意識しながら行います。肩こりって何で起きるの？一般の肩こりは姿勢によるもの、運動不足によるものが大多数です。肩の筋肉が硬くなると、首の周りも硬くなります。人間の皮膚は全部つながっているので、だんだんと他の筋肉も硬くなり、全身に影響してくることもあります。滝沢さんの顔写真と体操の写真が6枚掲載されています。以上です。滋賀県麗華寺大学 第41期学生募集。レイカディア大学では、高齢者の方が新しい知識や教養、技術を身につけ、地域の担い手として登場できるよう支援する場所として大学を開設しています。対象者、60歳以上の人で、地域の担い手としての活動を目指す方、学習内容、人間理解、郷土理解、社会参加を学ぶ必修講座と、学科別に分かれて学ぶ園芸、北近江文化、健康づくりの選択講座があります。学習期間、平成30年10月から平成32年9月までの2年間、授業料、年額5万円、ただし、教材費、見学費等の費用は自己負担となります。受付期間、平成30年6月1日金曜日から7月31日火曜日まで。募集要項と入学願書は、市役所社会福祉協議会の窓口、またはお近くの公民館等にあります。また、琵琶湖シニアネット http://www.e-biwako.jp/ からもダウンロードできます。お問い合わせ先、社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会、滋賀県レイカディア大学米原校、郵便番号521-0016、米原市下多良2-137、県立文化産業交流会館内、電話0749-52-5110、滋賀県レイカディア大学草津校、郵便番号525-0072、草津市笠山7-8-138、県立長寿社会福祉センター内、電話077-567-3901。
米原市の皆さんに役立つ子育て情報をご紹介。大きくなあれ。今月のおすすめ情報。蛍の里米原。もうすぐ蛍祭り。6月1日から6月10日ですね。そこで今回は、米原市天の川蛍祭り実行委員の方に、蛍を見る際のポイントを伺いました。その1、蛍がよく飛ぶ時間は、午後8時から9時、11時ぐらいで、蛍が乱舞すると言われています。その2、蛍は湿度と、気温が高いムシムシした気候条件で多く発生します。重要、ホタルは米原市ホタル保護条例によって保護されています。マナーを守り、ホタルを取ったりしないでくださいね。この時期ならではの風景、親子で楽しんでください。子育てサークル紹介。今年度は米原市で活動されている子育てサークルを紹介していきます。今月はワンパークさんです。ワンパークは米原市在住の未就園児の親子を対象に、毎月第1、第3火曜日にきらめきステーションで活動しています。おもちゃで遊んだり、育児の悩みなどを共有し、保護者同士の交流を深めています。天気の良い日は外へ出かけたり、消防署見学やクリスマス会などのイベントも計画しています。今年度もたくさん楽しいことをしていきたいです。お問い合わせ先、米原市ボランティアセンター、電話55-3933。ワンパークさんの写真が1枚掲載されています。以上です。今月のイベント情報。 子育てサークル作り、
コモチーズ広場、
外遊びのすすめ。外遊びは子どもにとって心身の栄養。6月5日火曜日、はじめましての会。6月12日火曜日、巨大シャボン玉を作ってみよう。6月19日火曜日、デコボコ散歩道。6月26日火曜日、簡単に作れるピクニックランチ。7月3日火曜日、三島池までレッツゴー。7月10日火曜日、芝生の広場でピクニック。なお、詳細等は自治会回覧のチラシ、社協ホームページをご確認ください。お申し込みお待ちしております。我が家のアイドル、大沢美桜ちゃん、大沢梨央ちゃん、二人だけの会話は親にはわからない世界が、笑い合っている姿を見るのが楽しみです。大沢美桜ちゃん、梨央ちゃん、ともに1歳10ヶ月の写真が1枚掲載されています。以上です。各種授業に関するお問い合わせ、お申し込み、ご意見は次の法人本部各センターまで。法人本部、米原市三好570番地、米原地域福祉センター夢ホール内、電話 54-3105、 ファックス 54-3115、 メールアドレス mabarashi-sha-kyo@leto.enet.ne.jp。 山東地域福祉活動センター、米原市長岡1050番地1、ルッチプラザ内、米原市民交流プラザ、電話 55-3933、 ファックス 55-3933、 メールアドレス m-shakyo-misima@zd.zv.ne.jp。 伊吹地域福祉活動センター、米原市水上56番地、伊吹健康プラザアイランド内、電話 58-1770、 ファックス 58-2231、 メールアドレス m-shakyo-isi@zt.zv.ne.jp。 米原地域福祉活動センター、米原市三好570番地、米原地域福祉センター夢ホール内、電話 54-3110、 ファックス 54-3115、メールアドレス maibarashi-shakyo@leto.eonet.ne.jp。 大見地域福祉活動センター、米原市合同21番地に、大見地域福祉センター安らぎハウス内、電話 52-1463、 52-4393、 ファックス 52-8051、 メールアドレス m-shakyo-oshi@iris.eonet.ne.jp。 文字が読みにくい等でお困りの方に、迷子、音の広報として 広報手と手をお届けします。ご利用希望の方はお気軽にお問い合わせください。音の広報は米原市内の音訳ボランティアの方が読み上げ録音編集されたものです。発行社会福祉法人米原市社会福祉協議会。これで社協米原手と手第57号2018年5月号を終わります。以上、音訳ボランティア夢の翼がお届けいたしました。ご意見ご感想を米原市ボランティアセンター電話 55-3933 までお寄せください。それでは皆様、お元気でお過ごしください。